光殿がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク近光殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本メロナイトブレザレン教団河内長野聖書教会です。日本メロナイトブレザレン教団河内長野聖書教会は、南海高野線三日市町駅から歩いて10分のところにあります。現在はコロナ対策として毎週日曜日に午前9時と11時の2回に分けて礼拝を行っています。礼拝には手話通訳もついています。またフェイスブックで礼拝のオンライン配信も行っています。午前10時20分から教会学校も行っています。家庭的な雰囲気の教会で、初めての方も馴染みやすいと思います。どなたでもお気軽にお越しください。心から歓迎いたします。詳しくは教会ホームページをご覧ください。電話番号は0721-65-0273、 0721-65-0273。 住所は大阪府河内長野市上田町 155-1 です。日本メロナイトブレザレン教団河内長野聖書教会をご紹介いたしました。それではこの教会の石賀満牧師の聖書のお話、ワンダフルカウンセラー、お聞きください。
コロナ禍によって私たちの生活は激変しました。今まで普通にできていたことができなくなりました。またリモート、テレワークが増え、人と会って直接話をする時間がかなり減ったと思います。不要不急の外出や移動が制限され、ステイホームでおうち時間が増えました。しかし、逆に言うと、一人になり、静まって、自分自身を見つめ直す時間ができたのではないでしょうか。困った時の神頼みという言葉がありますが、今まさにほぼすべての人がコロナに振り回されて困っています。今こそ心を鎮めて神様に祈る時だと思います。私たちは聖書の神様、天地万物を創造された全知全能の神様に祈ることができます。コロナによって人と話す時間は減ったかもしれませんが、神様に祈ることによって神様と話をする時間が増えることは素晴らしいことだと思います。神様は私たちのどんな話でも聞いてくださいます。旧約聖書イザヤ書9章6節にイエス・キリストの誕生が予言されています。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。ここにある不思議な助言者とは、英語の聖書ではワンダフルカウンセラーという言葉に訳されています。ワンダフルカウンセラー、まさに驚くべきカウンセラー、最高に素晴らしい相談相手です。世の中には素晴らしい優秀なカウンセラーの方がたくさんおられます。しかし、どんなに優秀な方であっても人間ですので、調子のいい時もあれば調子の悪い時もあります。 人の悩みを聞きながら、実は自分も悩んでいるという時もあるかもしれません。つまり人間には限界があるのです。しかし神様には限界がありません。神様はすべてのことをご存知です。私たちの強さも弱さも何もかもご存知の上で、いつも私たちの祈りを聞いて相談に乗ってくださいます。そして私たちに最もふさわしい助言、答え、導きを与えてくださいます。また神様は過去、現在、未来、すべてをご存知のお方です。私たちは現在と多少の過去のことは分かっても、未来のことは分かりません。予定を立てても変更になったり、予想しても予想が大きく外れたり、思いもよらぬ想定外のことが起こる場合もあります。ですので私たちの人生、私たちの将来のことをすべてご存知の神様に委ねることがベストだと思います。イエス・キリストは私たちを愛し、私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかり、死んで墓に葬られ、三日目によみがえり、そして今も生きて私たちを守ってくださっています。罪を悔い改めてこのイエス・キリストを救い主として信じるなら、罪が許されて永遠の命が与えられて天国に行くことができます。なんと素晴らしいことでしょうか。今こそ神様を信じ、主イエス・キリストの御名によって祈りましょう。アーメン。
続いて河内長野聖書教会の信徒、戸川ひとみさんの信仰体験談、ただいま、お聞きください。
私は子どもの頃、教会の日曜学校に通っていました。両親は共働きで、私と妹は日曜日になると公園に遊びに行っていました。その頃、高石市で開拓伝道をしておられた牧師が、その公園に来て紙芝居をしてくれました。イエス・キリストのことをそこで初めて聞きました。紙芝居の内容は実は覚えていません。牧師は真っ白い半袖の開襟シャツを着て、下駄を履いていらしたのです。そのうちお宅にお邪魔するようになり、暗唱聖句をしたり歌を歌ったりしました。牧師の奥様は生まれたばかりの赤ちゃんを育てながら、私たちにとても優しくしてくださったのです。しかし小学校高学年になると、教会から足が遠のいてしまいました。23歳で結婚し、長男が教会付属のナースリースクールにお世話になったことで、聖書を読む生活が始まりました。嫁ぎ先が河内長野で、すぐ近くに河内長野聖書教会があったのです。私が行っていた高石聖書教会と一緒だと思いました。ナースリースクールに子供を預けて、母親教室で聖書を読んだり、神様に祈ったりしました。同じ頃、結婚と同時に同居していた主人のおばあちゃんが転んで歩けなくなってしまいました。4歳と2歳の子供を育てながら、おばあちゃんのお世話をするのがとても辛く、いつもイライラしていました。夫は8歳で母親を亡くし、おばあちゃんに育てられました。 だから大切にしたいと頭では考えるのに、私にはできなかったのです。苦しい毎日でした。ある日、聖書の中に、最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです、という言葉を目にしたとき、ああ、私のしていることはこんな意味があるんだ、と思いました。神様は静かに私と一緒にいてくださいました。私が神様を見上げて、助けてくださいと言うまで、じっと待っていてくださったのです。